お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからローマ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はローマ人への手紙12章3節から16節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ローマ人への手紙12章の学びをしていますが、3節。私は自分に与えられた恵みによって、あなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いやむしろ、神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて、慎み深い考え方をしなさい。私はこれまでクリスチャンの働きの中で、教会の大勢の人々が公職に就きたいと望んでいることに気づいてきました。今日もし成功した牧師になって、人々をシロアリのように働かせたいのなら、とても多くの公職、委員会、理事会を作り、会長、議長と組織のトップを作ればよいのです。他のことでは絶対に働かない人々があなたのために働いてくれることでしょう。なぜでしょうか。なぜなら彼らは自分の思うべき限度を超えて思い上がっているからです。私たちはパウロが言っているように、慎み深い考え方をする必要があります。彼は私たちがクリスチャンの間で出世しようとすべきではないと言います。信者が自分の能力と性質と賜物を買いかぶるという危険はいつでもあるのです。私たちは他の教会メンバーとの関係の中で自分自身に関する正しい評価をする必要があります。牧師であった時の経験をマギー博士は次のように述べています。私が教会の牧師になった時、特定の団体が私に理事として奉仕しないかと招待しました。最終的に私は12か15くらいの理事会で奉仕しましたが、私は本当に退屈してしまいました。単純な理由は、私にはそのようなことに関する賜物がないということでした。まず最初に私にはじっと座って、何時間もかかる議事録をつけるのが退屈で、何時間も何時間も同じ言葉やテーマに耳を傾ける忍耐がありませんでした。第二に、私はただ理事会の席に座って、その資格のない人たちが霊的なことについて話し合うのを聞くのは好きではありませんでした。そのような状況の中で、私は役立てることのできる類の賜物を持っていないということに気づくのに長いことかかりました。そしてそのことに気づくまで、私は理事会に出席して頑張っていました。しかしその結果、私のクリスチャンライフが退屈の連続になりました。ついにある日、私は放蕩息子のようにふと我に返り、座って12通かそこらの辞表を書きました。それは私の人生で最も幸せな日の一つでした。そして今日私は誰の理事会にも入っていません。しかし未だに僕の理事会に入ってくれないかねという友人たちが何人かいますが、いや私は君の役には立たないよ。そういう賜物がないんだ。私は君の味方だし、君のために祈りもするよ。でも理事会には入れないねと、私は言います。 私たちは自分の思うべき限度を超えて思い上がってはならないのです。私たちは自分にはできないことを認めて、神様が私たちに望んでおられることをする必要があります。神様がそこにいてもらいたいと願っておられる場所に入っていくのが本当の喜びであるべきですと、マギー博士は述べています。ローマ人への手紙12章の4節から5節。一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように、大勢いる私たちも、キリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。パウロはここで初めて教会がキリストの体であるという偉大なテーマを紹介しています。このことはパウロからのコリント人、エペソ人、そしてコロサイ人たちへの手紙の主題です。キリストの体としての教会は、体として機能すべきです。これはつまり、多くの人たちが同じ賜物を持っているのではないということを意味します。あなたは私には絶対に使うことのできない賜物を持っておられるかもしれません。体の中には何百という多くの器官があります。ですから、何百という賜物があります。パウロはすべての賜物の完全なリストを書いてはいないと思います。なぜなら、御霊の賜物を取り扱うときには、いつでも、パウロは前のリストには入っていない新しい賜物を書いているからです。神様の賜物が彼にそうさせたのだと思います。6節。私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であれば、その信仰に応じて預言しなさい。賜物はギリシャ語でカリスマタという言葉で、恵みという言葉と同じ語感から来ています。この言葉は恵みとも無料の贈り物とも訳せる言葉で、神様の御霊はこれをあなたにくださいました。御霊は教会に預言の賜物、または教える賜物などを持つ人々を与えられたのです。またここには賜物を持っているのでとありますが、キリストの体のメンバーの一人一人は賜物と果たすべき機能を持っています。また異なったとは、賜物が違うことを意味します。ある人々には賜物がないという意味ではありません。教会の一人一人が必ず霊的な賜物を持っています。そして賜物は私たちに対する神様の恵みの重要な部分なのです。神様があなたを救われ、信者の集まりの中に置かれたとき、あなたはその中で神様の御心に従って他の器官のために機能すべきなのです。それは機械として機能するのではなく、体、つまり生きている組織の一部として機能するのです。賜物が使われるとき、聖霊の力によってその賜物が承認されます。一人一人の信者は自分の賜物をテストしてみるべきです。自分には特定の賜物が与えられていると感じ、それを使っているなら、その賜物をテストしてみるべきです。自分がどれほど効果的か分析してみてください。あなたは本当に他の人たちにとって祝福となっているでしょうか？教会を立て上げておられるでしょうか？もしくは、教会を分裂させているでしょうか。また、ここには、預言とありますが、ここでは予告ではなく、神様からのメッセージのことを指しています。預言は、神様の与えてくださる信仰と賜物にふさわしい力に応じて、すべきであることに注目してください。 7節。奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。奉仕するとは、実際的な結果のある多種多様な奉仕の行為を実践することを指します。信者の集まりの中で、この賜物がカバーする奉仕の中には、実に様々なスタイルがあります。椅子を並べたり、歌の歌詞を配ったりするのも一つの奉仕です。話す賜物のない人たちもいますが、そういう人たちには確かに奉仕の賜物があります。私はすべての人を幸せにすることのできるような食事を出すことのできる、親愛なるご婦人を知っています。そして私は教会での食事を信じています。もし私をご覧になったなら、私がかなりの数の教会での食事をしたことがあるとお分かりになるでしょう。そしてそのうちの多くは、このご婦人が出してくださったものです。それが彼女の賜物で、私は彼女にそう言いました。彼女は宣教団体の良い会長にはなれないし、聖歌隊で歌ってほしいとも思いませんが、何かの目的で教会で食事を出すなら、彼女はその奉仕にぴったりなのです。ですから奉仕の賜物には非常に多くの賜物が含まれているのですと、マギー博士は述べています。8節。勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は喜んでそれをしなさい。勧めというギリシャ語は、パラクレーシスという言葉で、文字通りには、近くに呼ぶこと、または何かへの召しを意味します。言い換えれば、勧めは慰めです。人を慰める賜物のある人たちがいます。私は説教の賜物のない牧師を知っていますが、彼もそれが分かっています。でももしも私が病気だったり、愛する人を亡くしたりしたら、私のところに訪問してほしい人物の一人です。彼は人を慰めることができるのです。また与える人というのは、自分の財産を分け与える人です。神様はあなたにお金を儲ける賜物を与えてくださっているかもしれません。それは確かに賜物です。私は金儲けの才能を持った数人のクリスチャンビジネスマンを知っています。それが彼らの賜物なのです。またここには指導する人は熱心に指導しとありますが、これはリーダーシップの賜物を指しています。明らかに会衆を引っ張っていくことのできるリーダーたちがいます。彼らはすべてのことがそれにふさわしく、秩序正しく行われるために、自分たちの賜物を教会の中で使う必要があります。そしてさらに教会の実務には、管理の賜物のある人たちが不可欠です。また、慈善を行う人とは、親切な行為を行う賜物のことを示しています。例えば、憂鬱な雰囲気をばらまく才能を持った人もいれば、その反面、病室に太陽の光を持ち込むことのできる人たちもいます。9節。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善に親しみなさい。愛には偽りがあってはなりませんとありますが、つまり偽善があってはならないということです。他の信者の背中をポンポンと叩いて、思ってもいないことを言ってはなりません。また、悪を憎みとは、邪悪なものに対するあなたの憎しみを表現しなさいという意味です。教会の中に何か間違っていることを見つけたときには、適切な権威のもとにそれを携えていくのです。もしもあなたが役員会に入っていて、不正直なことが行われているのに気づいたなら、真実のために立ち上がるべきです。誉れあることのために立ち上がることができるような、内側の不屈の精神を持ち合わせていない軟弱な人たちがあまりにも多すぎます。良い根本主義の教会が困ったことになっているのは、これが原因です。私たちには、悪に対する自分たちの憎悪を表現することのできる、気骨のある人たちが必要なのですと、マギー博士は述べています。また、善に親しみなさいとありますが、これは粘着テープのようにくっついて、 善と溶接されるとか、セメントでつながれるという強い意味があります。怪しかったり、疑問の余地のあるようなことではなく、信者はいつでも善と同一視されるべきです。10節から11節。兄弟愛をもって心から互いに愛し合い、尊敬をもって互いに人を自分より勝っていると思いなさい。勤勉で怠らず霊に燃え、主に仕えなさい。兄弟愛をもって心から互いに愛し合いとありますが、言い換えれば、兄弟愛については、お互いに家族の愛をもってくださいということです。ファラールは次のように言っています。信仰にある兄弟を血のつながった兄弟であるかのように愛しなさい。例えば三人の男性が一緒に座っているとします。そのうちの二人は一卵双生児です。双子の片方はクリスチャンで、もう一人は違います。この二人と一緒に座っているのはアフリカから来た信者です。彼の文化も背景も言葉もすべて違います。そして彼の皮膚の色も違います。でも彼は主を救い主として知っています。クリスチャンである双子の一人は、実際自分の双子の兄弟よりも、このアフリカから来た男性との方が親密なのです。あなたは自分の仲間の信者の方により親切にすべきです。なぜなら、あなたはその人と永遠に一緒に住むことになるからです。今からうまくやれるように心がけ、その人の独特なやり方に慣れるように練習しておいた方が良いでしょう。でもその時には、その人は新しい体を持ち、古い性質は捨て去っています。そしてあなた自身もそうなのです。また、勤勉で怠らずとは、熱心さに衰えることなくと訳した方がもっと良いかもしれません。ルターはこの箇所を次のように翻訳しています。熱心さについては、怠惰になってはならない。また、霊に燃えとありますが、これは私たちの熱心さが聖霊のご支配の下になければならないことを暗示しています。ローマ人への手紙12章の12節から14節。望みを抱いて喜び、患難に耐え、絶えず祈りに励みなさい。生徒の入りように協力し、旅人をもてなしなさい。あなた方を迫害する者を祝福しなさい。祝福すべきであって、呪ってはいけません。望みを抱いて喜ぶのは信者の特権であるべきです。もしかしたら今あなたを取り巻く環境や人間関係は決して喜ばしいものではないかもしれません。でも信者は将来を見通し、望みのうちに自分自身をもっと好ましい他の状況に投影することができます。絶えず祈りに励みなさいとは、祈りの人であるべきであるということです。また生徒の入りように協力しとは、貧しい信者に生活の必需品を分かち合うという意味です。多くの教会が貧しい人たちのための基金を持つことで大騒ぎをしますが、どれだけそれを使っているでしょうか。神様は私たちが神様にいただいたものを必要のある仲間の信者たちに分かち合うことを期待しておられます。また旅人をもてなしなさいとは、実際もてなすことを追い求めなさいという意味です。つまり私たちは自分たちがもてなすことのできる他の信者たちを探し出すべきであるということです。あなたのご近所や教会の中にさえ内向的になって内気になっているけれど、クリスチャンとの交わりを望んでいる人がいるかもしれません。そのような人を探し出して交わりを差し伸べるべきなのです。 あなた方を迫害する者を祝福しなさいとは、信者に対する不必要な勧告のように思えます。信者が他の信者を迫害するというようなことがあるでしょうか。あなたを傷つけている人物を祝福するのは難しいことです。でも私たちは祝福すべきであって呪ってはいけません。ローマ人への手紙12章の15節から16節。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。互いに一つ心になり、高ぶった思いを持たず、かえって身分の低い者に順応しなさい。自分こそ智者だ、などと思ってはいけません。喜ぶ者と一緒に喜び、とありますが、この世のモットーは、笑えば世界はあなたと共に笑う。泣くときはあなたは一人ぼっちだ、というものです。でも信者にとってはそうではありません。私たちは他の信者の喜びにも悲しみにも共にその人の人生の中に入っていくべきです。泣く者と一緒に泣くのです。互いに一つ心になりとは、画一的な考えのことを意味しているのではなく、私たちがキリストの心を持つべきであることを言っているのです。また、高ぶった思いを持たず、かえって身分の低い者に順応しなさいとありますが、身分の低い人たち、そして低い階級の人たちと関わり合うことを恐れないようにしましょう。また、ここには、自分こそ智者だなどと思ってはいけませんとありますが、言い換えれば、自分自身の意見の中で賢くなるのはやめなさいということです。多くの生徒たちが自分は霊的な巨人であると思っています。でもそうではありません。神様からの知恵を持っていたソロモンはとても興味深い勧告をしています。箴言26編の12節にはこのように書かれています。自分を知恵のある者と思っている人を見ただろう。彼よりも愚かな者の方がまだ望みがある。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は御霊の賜物との関係、そして他の信者との関係というテーマで、ローマ人への手紙12章3節から16節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。